2022年6月26日第4主日礼拝第1礼拝を始めます。賛美歌9番いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。口読文36、イザヤ書11章。口読文36、イザヤ書11章。エッサイの株より一つの芽生で、その上に主の霊とどまらん。主を恐るるの霊なり。
彼は主を恐るるの霊で、
また目見るところによりて裁きをなさず、正義をもて貧しき者を裁き、
公平をもて国の主
その口の杖を持て国を打ち、
その唇の勇気を持て悪しき人を殺すとし、
正義はその腰の帯となり、
忠心はその身の帯となり、
狼は子羊と共に宿り、
豹は子ヤギと共に、
子牛、おじし、肥えたる獣を共に降りて、小さきわらべに導かれ、熊の子と牛の子と共に伏し、血のみごは毒蛇のほらにたわぶれ、かくて我が清き山のいずこにても、祖は水の海を覆えるとも覆えるごとく、聖書を読みいたします。マルコによる福音書9章1節から13節、新約聖書の78ページです。マルコによる福音書9章1節から13節。またイエスは言われた。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国が力にあふれて現れるのを見るまでは決して死なない者がいる。6日の後イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いであたりを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしみを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。ここまでです。お祈りさせていただきます。恵み深きお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。神様のお守りの中で作る1週間も過ごせましたことを感謝いたします。新しい日曜日の朝を迎えられ、敬愛する皆様と共に礼拝を守れます恵みを感謝いたします。インターネット礼拝を通してこの礼拝につながっておられるお一人お一人をもどうぞ神様祝してください。急に暑くなってまいりました。体調を崩しておられる方々、病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々を覚えます。高齢や事情によりインターネットの礼拝もかなわない方もおられると聞きます。神様どうぞ共にいてくださり、深い慰めと癒しをお与えください。ウクライナに 平和な日々が戻りますよう切に祈ります。戦いが長期化し苦しんでいる方々を覚えます。悲惨な現実に目を背けるのではなく、異を唱え世界の平和を祈っていくことができますように。私たち一人一人が我先にと自分のことを願うのでなく、互いに助け合って生きていく世の中となりますように。今朝は清水伝道師より神の国が力にあふれてと題して御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる清水伝道師に聖霊の力を豊かに注いでください。聞く私たち一人一人の心を直くして、今週も主の御言葉とともに祈りを持って歩むものとしてください。いつも越谷教会を牧してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師の働きを祝し、健康を支えください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技をどうぞ神様祝してください。教会学校、附属幼稚園の子どもたち、背後にあるご家庭をどうぞあなたの愛で包んでください。たくさんの場でご奉仕くださっている方々のお働きに感謝し、健康をお祈りいたします。言い尽くせません感謝と祈りを我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌352番、信条を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白使徒信条。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により出宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、神の国が力にあふれて、清水伝道師です。
私たちがここにいるのはなんて良いことなのでしょう。記念に仮小屋を3つ建てましょう。真っ白に輝いているイエス様が 自分が尊敬するエリア、モーセと話をしている、そんな光景を目の当たりにして、ペトロは感動のあまりよくわからないことを思わず口走ってしまいました。心に押し寄せる感動をどう表現すればよいのかわからない。ですが、そんな場面に立ち会った喜びと感謝をどうにかイエス様に伝えたい。だからこそ農作物を入れる仮小屋を建てよう、彼は言ったのです。仮小屋は神様がエジプトからイスラエルの民を導き出した荒野での旅を記念するお祭り、そのお祭りで建てられるものでした。すべての人たちが私たちの神様を礼拝するようになる、そんな希望を込めて行われる喜びの祭り、その象徴である仮小屋を建てよう、ペトロは言ったわけです。彼のあふれ出る喜びが漏れ出している、そんな言葉です。もしペトロに愛着を持っている方いましたら、この浮き足立った彼の姿を微笑ましく思うかもしれません。彼は素直でおっちょこちょいで、それでいて的外れなことを時折口走ってしまう、そんな弟子でした。あなたはメシアですと、他の誰よりも正しくイエス様がどなたであるか、そのことを伝えた直後にイエス様が救い主として何をしようとしているかを受け入れられなかった、そんな愚かな弟子。彼は身勝手にイエス様をいさめて、サタンよ引き下がれと叱られてしまう、そんな弟子ですが、それでもめげることなく神の国の光景を垣間見た、その喜びを不器用ながら表現する、そんな弟子ペトロ。私たちはイエス様を尊敬することはできても、共感することは少しだけ難しいかもしれません。ですがペトロには親近感が湧くのです。ペトロは私たちと同じように不完全で、おっちょこちょいで、わからずやで、でも不器用ながらも一生懸命イエス様についていこうとする人だからです。実際ペトロをはじめとして、ヤコブ、ヨハネは自分たちが目の当たりにしたことを全く理解できませんでした。終わりの日に再び現れて、救い主が進む道を整える、そう信じられていた偉大なる預言者、それがエリアです。そんなエリアが神様から律法を授かったモーセと共にイエス様のもとに集った。このことだけでも十分にイエス様が本当に神様から使わされた方であることがわかるのです。さらに神様はモーセに現れたように、雲間から弟子たちに呼びかけられた。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時にかけた言葉を繰り返して弟子たちに伝えたのでした。イエスは私の愛する子、この人に聞きなさい。これほどの出来事を体験したならば、彼らは嫌でも気がついたはずなのです。私たちの指導者は本当に神様の子供なんだと。それなのにペトロたちは神様の呼びかけの意図が全く分かっていません。だからペトロは言うのです。お祝いに仮小屋を3つ建てましょう。 もしイエス様が本当に神の子メシアであると実感したならば、お祝いなんてしてる場合ではないのです。彼らはイエス様の教えをすでに聞いているからです。私は必ず多くの苦しみを受けてユダヤ人たちに殺されないといけない、その後3日後に復活しなければならないのだ。イエス様は弟子たちにこう伝えていました。本当の救い主が何をしようとしているのか彼らは聞かされていたのです。イエス様がこれから飲み干そうとしている杯は決して美しい勝利の味はしないのです。それはついたブドウ酒というにはあまりにもひどすぎる究極の悲惨、十字架の道でした。イエス様がメシアとしてなさろうとしていることを本当に受け止めているならば、輝かしいイエス様の姿につきまとう黒い影に気がついて胸を痛めたはずなのです。実際ペトロはイエス様の受難を聞かされた時、必死になって訴えました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。ペトロはかつて自分が聞かされたことが本当に現実になろうとしていることに気がつかなかったのです。目前に広がる光景がイエス様が本当の神の子であることを伝えているならば、かつて自分がとてもじゃないけど受け入れられなかった話が真実であったのだということを悟るべきでした。でも彼は言うのです。仮小屋を3つ建てましょう。なんてのんきな発言でしょう。ペトロたちはイエス様と一緒に歩んでいるのに、イエス様のことをほとんど理解できていないのです。彼らはイエス様の教えを聞き、多くの御業を見せてもらっているのに、悔い改めるどころか自分勝手にイエス様を理解して過ごしている。そしてそんな自分の愚かさに全く気がついていない。聖書に書かれてます。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。自分が伝え続けていることが最も身近にいる人にさえ伝わらない。イエス様はそんな分からず屋たちのために十字架に進もうとされているのです。弟子さえそうなんですから、イエス様に敵対する人たちがイエス様を理解できるはずがないのです。人々が本当の救い主を十字架にかける、そのための道はすでに整えられているのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この神様の呼びかけをイエス様と共に聞いた人、バプテスマのヨハネ、イエス様に洗礼を授けたヨハネ、彼は人々に好き勝手にあしらわれ、首をはねられて殺された。もしかするとイエス様はエリアと語り合った時にそのことを伝えたかもしれません。あなたの使命を担ったヨハネが聖書の通りに拒絶されたのです。ヨハネとエリアを重ねながらイエス様はご自分の運命をまっすぐに見据えていました。だからこそ12節で弟子たちに言うのです。人の子は多くの苦しみを受け蔑まれると聖書にある。ヨハネが整えたイエス様の受難の道、救い主を受け入れられない人間の悲惨をご自身で負わなければならない、神様の御心のままに。 な晒し職人でもできないほどに真っ白に輝くイエス様の衣服、この衣服は無理解な人間たちによって剥ぎ取られるのです。それが四つに裂かれることも、下着さえ取られてしまうこともイエス様はすべて知ってる。それでも行かれるわけです、十字架の道。そしてその無理解な人間たちの中にペトロたちも確かにいるのです。イエス様の言うことを受け入れられない弟子たち、イエス様を拒絶し侮辱し殺す人々、どちらもイエス様を理解できない点で何も変わらないのです。ですがそれでも一つだけ決定的な違いがあるのです。それは何でしょう。その答えは、神の国の幻が去った後に弟子たちが見たものにあるのです。それは分からず屋なペトロたちと共に歩むイエス様の姿です。8節、弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、イエスだけが彼らと一緒におられた。幻が消えてもイエス様は確かに弟子たちと共にいた。イエス様はどれほどご自分の教えが理解されなくても、それでもペトロたちと一緒にいるのです。共に山を降りた時にイエス様はご自身が復活するまで今見たことは黙っていなさいと弟子たちに命じます。弟子たちが目の当たりにしたことを御心のままに伝えられないということをイエス様はよく知っていた。ペトロたちはそんなイエス様の言葉を心に留め、彼らなりにその意味を考えました。その後でエリアのことについてイエス様に質問するわけです。どうして弟子たちはイエス様に質問をすることができるのか。それは天の神様が呼びかけたからです。イエスは私の愛する子、イエスに聞きなさい。いつでも何でも尋ねることができるペトロたち、ここに衣服を分け合った人々との決定的な違いがあるのです。ペトロたちはイエス様が望んで一緒にいたいと思っている弟子だからです。私たちは彼らを羨ましいと思うでしょうか。もしそうであるなら、私たちには一つの喜びが与えられているのです。私たちもペトロたちと同じようにイエス様の御心を身胸のままに理解できない。彼らと私たちは同じなのです。ですがイエス様が共にいてくださる幸いもペトロたちと同じように与えられているのです。私たちもまたイエス様が声をかけてくださったから、こうして礼拝を捧げているのです。ならばもう一つだけ、私たちは愛する信仰の先輩であるペトロと同じでありたい、そう願います。それは何か。仮小屋を三つ建てましょう。この発言は実に愚かです。ですが本当に本当に素朴な言葉なのです。ペトロはおっちょこちょいですが、自分の感情を決して抑え込みません。こんなことを言ったらイエス様にどう思われるんだろう、信仰者として私は失格なんじゃないか、イエス様に見捨てられてしまうんじゃないか。彼はそんなこと全く考えない。子供のような素直さが彼にはあるのです。だからこそ彼は変えられていくのです。 イエスなんて知らないと3回も言って、そのことに涙した彼が、復活したイエス様に出会った後にどれほど勇敢にキリストを述べ伝えたのか、私たちはよく知っている。そんなペトロから始まった教会に、この越谷教会も連なっているのです。ペトロとはそういう弟子であるのです。私たちは賢い弟子でありたいでしょうか。ペトロのように何でもイエス様に話すのははばかられるでしょうか。ですがイエス様に特別に愛された弟子、それはペトロという愚かで無理解で、それでいて他の誰よりも素直な人なのです。お祈りしましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝もあなたが望んで私たち一人一人を身元に招いてくださいました。ありがとうございます。神様、どうかあなたが愛したペトロのように、子供のような素直な信仰を私たち一人一人にお与えください。どうか喜びのうちに、たとえあなたのことを十分理解できなくても、あなたの港に続くことができますように。どうか御言葉と御霊と豊かにお与えください。体調を崩している兄弟姉妹もおります。病や痛みの中にある兄弟の上にあなたが特別に寄り添ってくださいますように。またさまざまな事情で御堂に集えない兄弟姉妹もおります。体は離れていても心と魂を一つにしてお礼拝を捧げています。どうかこの礼拝をあなたが祝してください。また今日から始まる7日の旅路の中で、私たち一人一人主の道具として大胆に用いてくださいますように。多く与えられていることに感謝いたします。委ねることができない自分さえすべてあなたの御手に委ねることを願って、私たちの救い主主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌529番。 捧げいたしましょう。正英544番、その後清水伝道師に周到をしていただき、構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき交わりとが、ここに集う者お一人お一人に常しえに豊かにありますようにお祈りします。 アメン。